旧約聖書1055ページ、旧約聖書1055ページをお開きください。詩編113編、聖書の言葉、主の御言葉です。お聞きください。ハレルヤ、主のしもべたちよ、褒めたたえよ。主の皆を褒めたたえよ。今よりとこしえまで主の皆が褒められるように、日の昇るところから沈むところまで主の皆が褒めたたえられるように。主はすべての国々の上に高くおられ、その栄光は天の上にある。誰が私たちの神、主のようであろうか。主は高い御位に座し、身を低くして天と地をご覧になる。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、彼らを高貴な人々と共に、御民の高貴な人々と共に座に着かせられる。主はこのいない女を子を持って喜ぶ母とし、家に住まわせてくださる。ハレルヤ。朗読は以上です。2分間の黙読の時といたします。御言葉に心を止めてください。黙読をそこまでにいたします。一節、ハレルヤ、主のしもべたちよ、褒めたたえよ。主の皆を褒めたたえよ。今朝の御言葉は私たちに主を褒めたたえることを命じ、また励ましています。ハレルヤという言葉は、主を褒めたたえよという言葉です。このハレルという言葉は、褒める、またその栄誉をたたえる、そんな言葉ですが、もう一つの意味として、光を放つという意味もあります。どんな暗闇の中でも、 希望がないと思われる中でも、主のしもべたち、主に救われた者たちは光を放つことができます。光、希望そのものである主を称えることができます。そしてそれこそが私たち主のしもべたちに命じられている大切な務めだと思うのです。私たちはかつて神以外の何かに仕えて生きていました。偶像の神々だったかもしれません。世の価値観だったかもしれません。自分の正しさや、また自分の理想に仕えて生きてきたかもしれません。しかし、それらは私たちに真の命や希望を与えることはありませんでした。むしろ神から離れていた私たちは、チリアクタの中でうめきながら生きてきた者たちだと思うのです。しかし、今私たちは主のしもべです。私たちはもはや主以外の何者にも仕えていません。心から主を愛し、感謝し、このお方の御言葉を大切にしながら、喜んで生かされています。そんな者たちとして、主を褒めたたえる、そのことが大切なこととして教えられ、命じられています。三行目には、主の皆を褒めたたえよとあります。名前というのは、私たちが言葉で言い表すことができるものです。漠然と主をイメージで褒めたたえるのではなくて、はっきりと自分の言葉で告白できる言葉で主を褒めたたえます。今日の詩編113編では、4節から9節までに、主がどのようなお方であるのか、どのようなお方として褒められるべきなのかということが記されています。主を褒めたたえるとき、私たちは感情も知性も力もすべてを尽くしてこのお方を褒めたたえたいと思います。漠然としたものではなく、自分の言葉として思いを込め、また力を込めて主を賛美する。そのことが大切なことだと思うのです。具体的なことを言えば、礼拝で歌われる賛美の言葉をしっかりと読み、味わい、理解し、自分の魂の奥底からの言葉として告白して主を賛美しなければなりません。もし私たちがそのようにして主をよく知らされて、主の素晴らしさを褒めたたえるならば、2節3節のことが起こるのだと聖書は言います。2節は時代を超えて主が褒められるようになっていく。3節は国を超えてあらゆる人々が主を褒めたたえるようになっていくということを教えています。主に救われ、主を愛し喜び仕える私たちが、主の皆をよく知り、主を褒めたたえることで、私たちの次の世代、さらに次の世代、とこしえまでも主を褒めるようになり、またそれはこの教会を超えて、地域、国、世界へと、主の皆が明かしされ、また信じられ、崇められるようになっていきます。主のしもべたちよ、主の皆を褒めたたえよ。主がどのようなお方であるのか、4節にその総括があります。主はすべての国々の上に高くおられ、その栄光は天の上にある。一部の人々のだけの神ではないということ。すべての人々が、国々が、このお方を知り、またこのお方を褒めたたえるべき、そんな神であるということが教えられています。その栄光は天の上にある。地上の称賛で終わることではない、天の上の本当に大きな誉れ、賛美がふさわしいお方である。そのようにして、すべての人に知られるべきお方であるということが言われています。誰が私たちの神主のようであろうか、 私たちに問いかけられています。主がどのようなお方であるのか、もう一度よく考えたいと思います。五節の二行目には、四節と同様に、主の素晴らしさ、その高さ、至高性ということが褒めたたえられています。主は高い御位に座しておられる。天地万物を据え収めておられる。その座について、御言葉によって全てを確かに収めておられるお方だと言います。私たちは今、コロナ禍のこの状況において、国、政府が語る言葉に耳を傾けて、またそこで決断され語られる言葉によって、私たちの生活は実際に左右されていきます。高いところに立ち、その務めとして言葉を発する、そのものが発する言葉によって、私たちの生活は大きく変わっていきます。世には多くの支配者があり、また多くの言葉がありますが、高い御位に座しておられるのは神であり、すべてを正しく見て、私たちを正しく生かすために御言葉を語っていてくださるのが、私たちの神である主です。その言葉は、私たちのことをよく知り、愛し、生かすものです。しかし、今日の聖書の言葉は、主が褒めたたえられるべき理由は、むしろその高さではなく、低さではないかと私たちに問いかけています。6節、主は身を低くして天と地をご覧になる。身を低くしてと訳されている言葉は、落ちるというような言葉です。途中まで膝をかがめ腰をかがめてということではなく、一番下まで落ちきるような、そんな落ち方です。主は天の高いところから私たちを見下して、法律文のような無機質な言葉を語られるお方ではありません。私たちが一番低いところで、一番苦しんでいるときに、そこまで降りてきてくださる、いや、落ちてきてくださる、そんなお方だと聖書は言うのです。天にあるものも、地にあるものも、この地で私たちが経験するあらゆること、私たちの心の中にあるうめきや苦しみや叫びさえも、主が一番低いところにまで降りてきてくださって、見ていてくださる、聞いていてくださる、主はそんなお方ではないかと、詩人は私たちに呼びかけています。そして主はご覧になるだけではなく、その人々を抱き起こすことができるお方、新しい力を与えて生かすことができるお方だと言います。七節、主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げてくださる。塵や悪田というのは無価値なものの象徴です。何の価値もないものです。そこに落ちて、そこに這いずり回りながら、自分には何の力もない、何の望みもない、そう思っていた人々を抱き起こし、引き上げてくださるお方だと言います。そして、私たち、主に救っていただいた主のしもべたちは、そのようにして主が私たちを、私を救ってくださったことを知っています。ここまで来れば、救ってやろうということではなく、私たちが本当に無価値で、弱く、貧しく、自分では自分をどうすることもできなかったそのところに、主が来てくださり、十字架にかかってくださり、あなたの罪は許されたと宣言してくださり、あなたは神に愛されていると教えてくださり、そして、釘の跡のある、その御手を持って、私たちを引き上げてくださった、抱き起こしてくださった、肩に担いでくださった。そうして私たちは、塵と悪田から立ち上がることができた。いや、自分の力で立ち上がったのではなく、主によって起こされ、引き上げていただいたことを知っています。 そして私たちはそのような主を褒めたたえるのです。私は私たちをそのようにして抱き起こすだけではなく、新しい力を与え、新しい命を与え、新しい望み、新しい使命を与えてくださるお方です。八節、彼らを高貴な人々と共に、御民の高貴な人々と共に座に着かせられる。高貴な人と訳されている言葉は、自ら進んで何々をする、そんな言葉です。進んで捧げる捧げ物、そんな時に使われる言葉です。かつて、チリアクタの中で、自分には何の力もない、何の価値もない、何もできない、生きている意味もない、そう思っていた者たちが、主によって救われて、主を知らされて、新しい命をいただいて、同じ苦しみを味わう人たちのために、自ら進んで何かをしたいと思うようになる。このイエス・キリストを知ってほしいと、本当に願うようになる。そして、主を褒めたたえることで、この救いを証しするようになる。主はそのようにしてくださるのだと、ここで言われています。私たちは主のしもべとされましたが、それは義務感から無理やりさせられている務めではなくて、このお方の素晴らしさのゆえに、このお方を愛し、喜んで、このお方を述べ伝える、そんな使命を今、いただいています。やめろと言われても、やめることができないほど、自ら喜んで、進んで、このお方を褒めたたえ、また述べ伝える、そんな者たちと私たちはされています。9節にその主の恵みがもう一度言い表されます。主はこのいない女を子を持って喜ぶ母とし、家に住まわせてくださる。このいない女性というのは、古代のイスラエルにおいては大変苦しい思い、悲しい思いをしていました。自分には価値があるのだろうか。この先生きていて、良いことなどあるのだろうか。自分はこの家族の中に居場所があるのだろうか。社会の中で自分は喜ばれているのだろうか。悩みながら、苦しみながら生きていた人たちです。しかし、そんな人たちにこう思って喜ぶ母の喜びが与えられ、その家に住まう平安や喜び感謝が必ず与えられると主は言われます。奇跡的な力によって子を産むということもあり得るでしょう。しかしここではむしろ神の家族とされて神の家である教会の中に喜びの居場所が必ず与えられる。次の世代のためにまた新しく救われた人々のためにその人たちに喜んで使える喜びや使命感が与えられ賛美に満ちて感謝に満ちて教会の中で歩んでいくことができる。大切な家族の一員として迎えられ、大切な家族のために愛を持って生きることができるようになる。ハレルヤ、そんな主を褒めたたえようと言われています。主のしもべとされました。チリアクタに沈んでいた私たちを主が身を低くして、いや、本当に一番低いところまで落ちてくださって、私たちが受けるべき苦しみ、悲しみ、蔑みのすべてを負ってくださり、そこから十字架に登ってくださいました。そしてすべての罪を許す道を開いてくださって、私たちの手を取って抱き起こしてくださいました。そして私たちがこのお方の御言葉をしっかりと受け入れるならば、御霊が注がれて、私たちには新しい命が注がれます。尽きることのない喜びが与えられ、何者にも変え難い尊い使命が与えられ、教会の中に喜びの居場所があり、また果たすべき務めが与えられ、どんな時にもそれを喜んで果たしていくことができます。私たちの主はそのようなお方なのです。ハレルヤ、主のしもべたちを褒めたたえよ。主の皆を褒めたたえよ。 1分間の黙想の時を持ち、共に祈りを捧げます。ハレルヤ、主のしもべたちよ、褒めたたえよ。主の皆を褒めたたえよ。主は高い御位に座し、身を低くして天と地をご覧になる。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、彼らを高貴な人々と共に座に着かせられる。天にいます私たちの父よ、あなたのお名前が聖なるものとされますように。主の皆が褒めたたえられますように。身を低くして地の最も低いところまで落ちてきてくださり、私たちに御手を伸ばし抱き起こし、新しい命を、喜びを、希望を与えてくださったこの主が、今から常しえまでもあらゆる国々において褒めたたえられますように。私たちには力も知恵もありませんが、私たちをこのようにして救ってくださった主への感謝と賛美があります。どうぞあなたをいよいよよく知らされて、心からの喜びを持ってあなたを褒めたたえる一人一人とさせてください。この教会であなたが賛美されるとき、それが心からの感謝と喜びに満ちたものでありますように。主イエスの恵み、ご愛がふさわしく明かしされる、そんな賛美が捧げられる群れであるようにと祈ります。またかつて塵悪田の中に沈んでいた弱く貧しい者たちが、この教会において喜びの感謝を持って主を褒めたたえ、喜びに満ちた居場所を持って教会の歩みの中で生きていくことができるように、主をどうぞ導いてください。私たちにそのような喜び、居場所、使命、賛美を与えてくださったことに心から感謝し、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。